クストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
1週間お休みをいただきまして、
はい、そうでした。
ハロウィーンが無事に過ぎ去ったなと思っていましたら、タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん。北九州市で福岡県警のパトカーに向かって全裸で歩いていた男は逮捕されたと。男は江頭2時50分の仮装をしていたが、タイツを脱いで路上で下半身を露出した疑いがあると。
まあでもそこまでやってのね、仮装ですよね。だってある国でね、脱ぎましたもんね、江頭さんはね。
トルコでね、
うんうんう
ん、まさにあの現場を再現したと。
捕まるとこまでの再現ですよね。
ですよね、うん、
拘束されるところ。かなりリアルな、だから仮装じゃないですか。シチュエーション仮装っていうか。
そうですね、うん、あとしばらく帰ってこれないところが。
そうね、そこがミソですよね。
そこがミソですね。はいはい、はい、
まあ結構これ前から言ってるのかもしれませんけど、
うん、
私の好きな食べ物の中にですね、
うん、
松屋のカレー牛っていうものがあるんですよ。
はいはいはい。
まあ皆さんあのご存じない、ね、人にはあれですけど、あの牛丼&カレーっていうことですよね。
合いのせですよね。
そうそうそうそうです、はい、でこれはね、あの多分一番最初はやっぱ松屋なんですよ、
うん、
これをやり始めたのは。
もしくは暇な大学生ですよね。
まあそうだよね。でこれが結構普通になれてるんですよ。その他の牛丼チェーンとかでも、
うん、
そうまさに合いのせ、合いがけ、
はいはい、
カレーをのせるっていうのは結構多いんですけども、うん、まあ、正直私はそれ納得いってないわけですよ。
はあ、
やっぱ松屋のカレーがいいんですよ。
ああ、なるほど。
うん、で、まあそれは私にとってなんで、
うんうんうん、
まあ個人的なあれですけど、
うん、
で結構そういうだからどっか他のねお店とか行った時にカレーさらに乗せれますみたいになっていても、う
ん、
カレーが美味しくなかったらこれ意味ないなと思っちゃうわけですよ。
まあそうだよね。
結果まずくなっちゃうかもしれないから、
うん、
まあ、とは言ってもね、なんであれやるかというと、牛丼だけじゃやっぱ飽きちゃうんですよ。
あ、
ここにカレーが来たらいいなって、しかも自分の好きなカレーがこう乗せれるとなったらこれはいいなと思うんですけど、
はいはいはい、
そう考えると持ち歩ければいいなと思ったんですよ、
カレーを。
私の好きな松屋のカレーをね。
はいはいはいはい。
でどのタイミングでもカレーなんとかにできるわけですよ。カレーバーグ、
はいはい。
まあ、カレーラーメンってちょっとあれですけど、
はい、
カレー餃子とか、
はいはいはい、
作れるなと思ったわけですよ。
どのファミレスでご飯を食べていても
そうそうそう、
いきなりカレーにできる。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
で結構日本のね、外食っていうのはご飯多いんですよ。
うん、
余るんですよ大体。
あ、
ここで投入すれば、
はいはいはいはい、
満足度が異常に上がるんですよ。
おかずがなくなったタイミングで。
そうそうそう。だから正直帰りに松屋でカレー食って帰るって感じなわけですよ。
あ、なるほどね。
それができちゃう、お金かけずに、
うんうんうんうん、
で確かに私はだからその松屋のカレーがいいけど、人によってはそれなんかちょっと松屋のカレーはなんかピリピリするとか、
あ、
ちょっと辛すぎるとかっていう人もいるので、
うん、
みんなそのお気に入りのカレー屋さんのやつをなんかパックにしてもらうっていうサービスを、だからそういろんなお店がやればいいんじゃないかなと思ったんですよ。
は
いはいはい、なんか持ち歩けるよっていう、これ流行りだしたら結構いろんな店がやるんじゃないかなと思って。カレーだけじゃなくてもいいですよ。その、なんでしょう、陳建一の麻婆でもいいんですけど、麻婆ライスになっちゃうっていう。
はい、
余ったライスが。
とろみのあるものは何でもね。
基本ね。これ結構いいんじゃないですか。このポータブルに特化した、戦略はまだあんま取ってないと思うんです、どこも。
ああ、なるほど。
でうちはそのインスタントって言ってもそのポータブルに特化した調味料メーカーですみたいな、
はいはいはい、
出来上がれば
ふりかけのようにカレーを楽しんでいただくってい
う
形ですよね。
そう、なんかね、なんでしょう、あまりお金をかけずに、なんか気分がリッチになる方法としては、これ一番いいっていうのが、最近気づいた私の気づきなんですよね。
それ、
うん、
まあもうやろうと思えばできなくないですからね。
でしょ、なぜやらないんだみんなと。
まずあなたからやりましょうよ。じゃあ、
いやだから持ち歩ける感じで出してもらえれば、
ね、いやそれはね、
うん、
強い味方、
お
松屋オンラインショップで、
お
オリジナルカレーでレトルトで売ってますから。
でもいや、あれ湯煎とかしなきゃそこまではちょっとさ。
いやそこはサーモスですよ。
ああ、温めとく。
そう、 サーモスの中をカレーで汚したくなければ、
うん、
熱湯の中にレトルトパウチを入れてキャップを閉めて。
あ、分かったよ、
はい、
サーモスがポイントなんですよ。だから、
はいはい、
湯煎用サーモスって売り出せばいいわけですよ。
それはいい。
そうだよね、そっちの問題ですよね、どちらかというとね。
レトルトのサイズは大体どこも一緒だから。
そうそうそうそう、
あれ薄型とかの。
そうそうそうそう。薄型弁当箱型サーモスがあれば、
あれば
なんか入れるんですよ、その誰みんな、なんかあ、なんか入れたなと思って、
はいはいはい。
3分後とかにピュンって出てくるわけ
です。出てくる。
トースター
お前いいな、中華丼それみたいな。
そうそうそう。これ流行るよ多分。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースいきますけれども。
はい。
やっぱり一週間間が空くとニュースも溜まっちゃうんですが、まあそれはそれとしていつも通り厳選でいきたいと思います。
はい。
10月30日、産経新聞。露出を装った男性63歳を書類送検。男性器を模した玩具を使って下半身を露出したように装ったなどとして、大阪府警枚方署は30日、大阪府迷惑防止条例違反の疑いなどで男性63歳を書類送検しました。署によると、男性は実際には衣服は脱いでいませんでした。男は容疑を認めていて、2年半前ぐらいからやっている。女性に見せると相手が驚くのが快感だった、などと供述しているということですね。
ダメなんですか、それでも。
まあ、言動が卑猥だっていうのが条例に引っかかるんですね。
ああ。
はい。
でもそれは、ねえ。難しいよね。いや、相手の受け手次第ですからね、その受け方っていうのをね、どう捉えるかだからね。
まあ迷惑ってのはそういうもんですよね。
まあでも迷惑ではあるか。
そうそう。なんかこう誰も見てない原っぱでやってる分には別にどうでもいいかっていう感じですけど、
まあ、あとはその何、ファッションとして成り立っていればいいわけだよね。
あ、そうですね。
見せつけてる感じじゃなくて、要は それは何でしょう、うん、おしゃれとしてやってるんだっていうのが分かれば、
うん、
それはちょっとみんな文句言わないよね。人の服装にとやかく言うと逆になんか言われちゃうとかさ。
これはモダンなコテカだと。
そうですよ。
はいはい。
で逆に言うと、だってほら、例えばそういうケースをつける文化の人がほら、
はい、
なんか日本に来日とかたまにあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんとか族の人とか。
うんうんうん。
でそれに対して卑猥だとか言ったらさ、
うん、
結構問題になりますよね。
なりますよ。文化の問題ですから。
そうそうそう。だから。
下手すると多分でも3、40年前ぐらいのテレビの企画とかであったんじゃないかと思いますけどね、それ。原宿とかに多分寄せてると思うんですけど。うん、
いる、見た記憶がありますね。そういえば。
ほら、ファッションは、まあ、もう他人に分かってもらわなくてもいいみたいなところにいる人もいるじゃないですか。うん、
え
別にコートの代わりに編んだバイブでも。
まあいいんですよ、
ね。いいわけですよね。
そうね、おしゃれでしょっていう。
そうそう。あとはそれをあなたが迷惑な卑猥なものだと感じるかどうかなっていう問いかけですよ。
そうだね。
うん。
だからそのね、なんか難しいよね、それはね。
これはね。
うん。
他者との関係の中に卑猥っていうのが成り立つってことですね。
だから腰とか振っちゃったりしてるんでしょう、多分。
まあね、ほれほれっていう感じはやってるでしょうね。
それが良くない。その涼しげな顔でやらないと。
は
い、
そうだね、
うん。
あくまでも普通にっていう感じで。
そうそうそう。そこだよね。
うっかりジッパー開いてるよっていう。
そうね。
うん。
だけどこれからは開けるファッションだよっていうのがさ。
うんうんうん。
なんかそれを普通な感じで言ってもらえれば。
はい。
ねえ。
店パン、店ブラはもう古いと。
そう。
店チンだと。
そう。だいぶ飛躍しますね。
しますね。まあでも普通の人にはありえないぐらい淡いピンク色なんで大丈夫だと思いますよ。
まあ確かに。あれってそのためなんですかね。
ああ。
悪用されないためなんじゃないの。
まあ、一目で作り物だなと。
だからあのモデルガンがほら黒くちゃダメだとかって一緒で、
ああ
の銃口穴開いてたらダメだとか、そういうのと一緒じゃないですか。
なるほどなるほど。
強盗に使われないようにというのと一緒で、はいはいはいはい、こういう露出に悪用されないように、うん、どぎついピンクにしてます我々は。メーカーのなんか自主規制なんですあれ。
なるほどなるほど。
うん、まあ決してあの肌色とかに塗っちゃダメなんです。
ダメですよね。
うん、
うん、自分で改造してはいけないっていう。
ダメ。
銃規制に通じるものがある。
そうですね。
ガンコントロールですよね。
ダンコンコントロールです
よね。垂れ込みいただきましたジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月31日、中国の女空き巣犯を逮捕。2017年10月30日、中国メディアによると、他人の家に盗みに入ったとして身柄を拘束された女が警察に自分は日本人だと自称して、20年前に記憶喪失になって日本語を忘れたなどと話す出来事があったということです。この新聞記事によると、容疑者は民家に夜間に侵入、タンスなどをひっくり返して疲れたためソファーで寝入った後、翌日に洋服やアクセサリーなどを奪って現場を離れましたが、まだ盗み足りないとして午前9時に現場に戻って庭に止めてあった電動自転車を奪って逃走しようとしたところを隣人に目撃されて通報を受けた警察官に身柄を拘束されました。女は警察に自分の名前は川島よし子で、祖父の名前は橋木川本岡本だ、父の日本名は橋木岡本だなどと自称していて、それ以上の供述を拒んでいました。しかし警察が女の本名と住所を特定したため、最終的に犯行を認めたということですね。
すごいね。橋木岡本ですか？
橋木川本岡本ですね。
松尾鈴木のさらに複雑化したみたいな感じですよね。欲張りすぎじゃないですか、それは。
こっちは3つですから。ミドルネームとかそういうの知ったこっちゃないっていうね。
すごいね。
もう、脈々と名字をつなげていくっていう。
すごいですね。何がしたかったんだ
ろう、ね。何なんですかね。日本人だっていうふうに言うことによって、別に罪は軽くならないと思うんですけどね。
国外退去になるかもしれないから
。ああ、中国から出ていけるのは、まあ、むしろ。うん、
うん。
計画的にはありなのかもしれないですね。
にしても、そのまた盗み方がちょっとひどすぎますよね。
だからこの人、都合3回来てる、3回盗んでるっていうか、
うん。
1回盗んで、まあ、ぐっすりお休みになって、
そこがおかしいでしょ。
その後また盗むっていうね。
家帰って寝ればいいんだけど、どうせ帰ってくんだからさ。
まあ、たまたまこの家に誰もいなかったってことかな。
でもその何？ひっくり返して疲れて寝ちゃって。
はい。
で、帰ってきて、あ、家に自分のとこに帰ったんだけど、まだまだ盗み足りないと。
違うんですよ。
え？
一回寝たのは現場のソファーだと思います。
あ、だからそこそこ。そんで、一休みだね、だから。
そうだね。
で、はい、じゃあ盗みますって盗んで、
はい。
一回は帰ったと。
一回は現場を離れました。
でも、
まだ盗み足りないと。
私が思うには、この家がすごいってことだね。
うん、そうだね。
もう持ちきれないんだよ、多分。
かなりいろんなレアなものが溢れてるってことですね。
何ですか、あれの、アリババの盗賊のなんか洞窟みたいなイメージですよ。多すぎて、
はいはいはい、
宝が。
はいはい。
もう持ちきれないと。
持ちきれない。
だから最初のね、うん、段階で、まあまりに多くて疲れちゃったんですよ。なんでしょう、その、整理するだけで疲れちゃったじゃん。
はいはいはい、
これは、あの、金、
はい、
銀、こっち宝石、ダイヤモンドとか、こう仕分けで、仕分け作業で疲れた。
一応高いもんから持ってこうとした。
うん、そう、一応ね、したんでしょうね。だから。ゴミ屋敷のようだったんじゃないですか。
ああ。宝石がゴミのように扱われている屋敷っていう。
そう、そうなんですか。
そんなに盗みがいのある家だったっていうことですね。
じゃなきゃ普通戻らないでしょ
う。まあ、根こそぎ行ってやろうということですよね。よほど強欲だったっていうことなんじゃないですか。
そうでしょうね。名前のセンスはなかったけどね。
11月2日、読売新聞。毒ガスビラで旅行先が変更に。
うん、
金沢市内の公園などに毒ガスを散布するなどと書いたビラを貼ったとして、石川県警津幡署は1日、同県に住む40歳代の男性を偽計業務妨害の疑いで地検に書類送検しました。
うん、
男は8月20日夜から21日早朝にかけて、公民館や公園など計5カ所に神経ガス散布車が金沢市内を走行するという虚偽の内容のビラを貼って警察の業務を妨害した疑いです。
うん、
男は旅行会社の勤務経験があり、
うん、
小学校の保護者会主催の児童旅行で手配を頼まれていました。
うん、
しかし予算内でプランを組めず、ビラを貼ることを思いつきました。ビラの影響で旅行先は能登方面に変更。男は金沢には行けない状況を作りたかったと動機を説明しているということですね。
前にも聞いたような話なんですけど。
似たようなものがありましたよね。
ありましたね。
確か修学旅行だから遠足だからですよね。バス会社が確かそんなことやってました。
なんか手配できてないから爆発予告みたいな。
そんな感じのやつでしたね。
え、ちょっとでも今回のは何、
うん、
金沢には予算内ではちょっと無理だと。
そうですね。
能登半島には行けると。
金沢に行くんじゃなかったんじゃないかな。もともと多分金沢外だったんじゃないかと思うんですよね。
ああ、そういうことか。
うん。で、まあ結局金沢に行くとガスがあるぞってことで、
うん、
あ、違う、金沢外かな？金沢市内に行くとガスになるってことか。
ああ、はいはい。
あ、じゃあ、もともと旅行先は金沢市内だったんですね。
どうや、そっちはちょっと高いと。泊まるとことかも。
うん、かもしれない。
能登半島なら行けると、は
い。そういうことですね。
いや、それはそう言わっててもよかったんじゃないのかね。予算があまりに厳しいんじゃないですか、だから。
ちょっとだから、これはね、問われるべきはどこなのかと言われたらね。
うん。
この偽計業務妨害自体も問われて叱るべきですけど、
うん、
予算組ですよね、
うん、
年間計画とかそういうところの見直しが必要かもしれない。
これはですね、
うん、
おそらくその何父母会だかなんかのやつでしょ。
小学校の保護者会主催ですね。
ああ、そうでしょ。だからどう考えてもいけないような金額なのに、
はいはい、
あんた元なんか旅行会社なんだってどうにかするんでしょみたいな感じでこう詰め寄ったよね多分。
いくらでも安くなるんじゃないの、
うん、そうそうそうそう、
つてがあるだろうと。
そう、
ああ、
恐喝だよねほとんど。下手すると
ここまで追い込まれたっていうことは何かあるんじゃないかと。
じゃなかったら普通に、いや、これの予算では無理ですって言うよね、普通。
ああ、無理って言い出せない空気がある。
うん。
はいはいはい。
それが問題なんじゃないですかね、逆に。まあ、あとはその、最初から全力で能登半島の魅力をお伝えするべきだったんじゃないの。
あ、そうだね、
うん。
うん。予算の話からちょっとずらして、
そう。
もっといいところがあるんですよと、近場なんだけどおすすめですと。
そう。
いうような感じに言っとけば よかったですね。
そう。食べるものは美味しいですよと。う
ん、はいはいはい。
ただしカニは出ません、今回はと。予算の関係で。二人で一匹ですみたいな。
はいはいはい。それで済むんだったらもうちょっとなんとかなった可能性が。
そうだね、うん。そういう雰囲気じゃなかったんだろうね。
刺身の金箔をやめればいいぐらいのレベルですよね。
そうね。そんな予算じゃなかったんだろうね。本当にね。
まあ、能登牛の代わりに自分にですぐらいの。ただしお茶は加賀坊茶ですぐらい。
ああ、そこだけ譲らないみたいな。
11月3日、産経新聞。女性のブラを盗んだ小学校の教諭が懲戒免職に、
うん。
奈良県教育委員会は2日、60代の女性のブラジャーを盗んだとして、同県の小学校教諭48歳を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
うん、
容疑者は9月20日午後11時頃、民家から女性60歳のブラジャー1枚を盗んだとして翌21日に逮捕されました。教育委員会によると、男性は下着の形や飾りに興味を持つようになったと話していると。いうことですね。そういうのは14歳ぐらいで済ましてほしいですよね。
形。純粋に私はその、
はい、
造形にってことを言ってるわけだね。
あ、
造形美に目を奪われたと。
なるほどなるほど。
うん、
見事にカップが包まれていると。
そう、
うん、この立体裁断はどうだと。
なんという滑らかな球体だと。
はいはいはいはい、吸い付くように作られている。
そして気づいたら私は手に取っていたと。
はいはい。耐えられなかったっていう。
そして被っていたと。
まあ実際はね、まあその後があったでしょうからね。
はい、
完全に言い訳ですよね。
純粋にね、そんな造形美だったら、それはそういうさ、ね、メーカーにでも行けばいいわけですし、
す、
工場見学とか行けばいいんですよね。
いくらでも見れますよね。
工場見学やだね。
向こうからこうガチャコンガチャコンとこうブラが迫ってくる様子がいくらでも見れるんですけどね。
そうそう、それいいですね。
あとはや、甘い生活を読むっていう。
確かに。
そうですね、
うん。
憧れがあったのかもしれないですけど。
そうね。
うん、11月6日、時事通信。闇民泊の容疑で会社員を送検。
お、
無許可で民泊を経営し、客を盗撮していたとして、大阪府警守口署は6日、旅館業法違反と軽犯罪法違反の疑いで男性42歳を書類送検しました、
うん。
容疑を認めていて、盗撮が目的で開業したと話しているということです。男はマンションの一室を借りて、2015年12月から違法民泊を経営。脱衣所とリビングに火災報知器や置き時計に偽装した隠しカメラを設置し、盗撮していました。宿泊は約2年間で28回しかなく赤字だったが、盗撮のために営業を続けていたということです。
すごいですね。
儲け度外視ですよね。
度外視だよね。すごくリーズナブルなんじゃないですか、だから。
すごい安かったんでしょうね。一泊2500円から4500円程度だったということです。
それしでもしないとね。
はいはいはい。止まってくれないですよね。
あの前もいたよね、その、
はい、要は
ラブホテル経営でさ、
はいはいはい、
どっちが目的かよく分かんなくなっちゃった人みたいにいましたよね、その、
確かアメリカのモーテルだったかな。
うん、あ、そうかそうかそうかそうか、
うん、
実際はその覗くためにモーテル経営してたみたいな人がいましたよね。
一番最初に建てた時からそうだったっていう人がいましたね。
目的、その目的のために建ててるってことですよね。
そうなんですよ。
まあ、今回スケールはちょっと小さいけど、うん、同じようなことですよね。
そういうことですよね。だからあの手の趣味には何かこう駆り立てるものがあるんですよね。
すごいね。
夢はだからやっぱり盗撮5点ですよね。
すごいよね。そうで、やり、ね、うん、一大だから、なんていうの、ホテルリゾートとか作っちゃうじゃないですか、なんか。
もう丸ごとね。
うん。
うん。ビーチとか開発してね。
結果、
うん。
大金持ちになるかもしれない。逆のモチベーションにより。
ホテル王に。
うん、そう。いつの間にかホテル王。やっぱお客さんが来なきゃいけないわけじゃないですか。
そうだよね。
趣味を成り立たせるためには。
若い女性がいっぱい来るような、
そう。
アメニティを作ったりとか。
そう。
お部屋に気を配ったりしなきゃいけない。
そう。だからこその神対応ばっかり。異常なまでのサービス、は
い。結果選ばれるっていう。
そうそうそうそう。ウィンウィンの関係が成り立つっていう、
ね。バレるまではね。
そう。
その先があったらすごいけどね。
うん、
バレても、まあ、それ以上に快適だっていうことであれば。
いや。あのね、うん、本当のリピーターは知ってたと思うよ、みたいな。半ば。
はいはいはい。
見られてる気はしたけれどもと。
うん、
まあ、ここまでのクオリティだったらもう許せると。
はいはいはい、はい。こう支払う金額と快適性の差額は、
そうね。
サービスショットで埋めてあげようと。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
いや、うまくね、そう、サービスショットしまくるとさ、
うん、
無料で、いい部屋になっちゃうとか。
あ
ってこと気づいた人とかが、
はいはいはい、部屋がランクアップする。
そうそうそう、そ
う、
チラッと見せといた方がいいのよみたいな。
なるほどね、
はい、そうするといいですよね。
あそこの絵画よく見てごらんと。
それで
目が黒いよねと。11月7日、テレビ西日本。飲酒運転で事故、43歳男を逮捕。
うん、
6日午後6時15分頃、福岡市の国道495号線で、普通乗用車が信号待ちをしていた車に追突した後、さらにバックして後ろの車に衝突しました。警察が駆けつけて、事故を起こした運転手の男の呼気を調べたところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出されたため、男を酒気帯び運転の現行犯で逮捕しました。逮捕されたのは福岡市の容疑者43歳で、家でハイボールを5リットルぐらい飲んだ、などと容疑を認めていると。いうことですね。
すごいね、それは。
水でも飲めないですよね。
5リットル。すごいね。
よく、ぶっ倒れなかったですね、この人は。
だから、それなのに、うん、基準の4倍で済んでることがすごいよね。
あ、そうだね。どれぐらい時間が経ってたのかは知りませんけど、すごい分解能力ですよね。
そうなんだよ。だから、うん、もうちょっと待てばいけたかもしれない。30分ぐらい待てば。
待てばね。うん。全、よほど強い肝臓の持ち主っていうことですよね。
じゃないですか。
胃袋もでかいし、膀胱もでかいんでしょうね。
そうね。うん、
仮にアルコールが 10% だとして、純アルコール 500ml ですよ。
すごい。死んじゃうんだよ。普通に。
ねえ。うん、何かしらの改造人間みたいな人ですよね、これは。
だからもうガソリンだったんだよ、この人にとっての。
あ、燃料か。
うん、5リッターだって。
はいはいはいはい。
だちょっとね。まあでも結果、うん、結果ちょっとぶつかってるからやっぱダメだったと。
そうですね。
実験は失敗だと。改造人間失敗と。
そうですね。うん、今頃はドクターが違う改造人間を作ってるとこでしょうね。うん、この酒ゲルケの次をね。
どんな目的があるのかわからないですよ、ね。
10月7日、ニューズウィーク。
うん、
トイレの普及を急ぐインドで恥ずかしめを受ける人たち。
お？
インドではモディ首相が推し進める一般家庭のトイレ設置計画、スワッチバーラと、英語でクリーンインディア計画が2019年の節目を見据えて加速しています。
うん、
インドの国勢調査によると、一般家庭で専用のトイレを設置しているのは2011年には 53% しかありませんでした。
うん、
2014年に誕生したモディ政権は精力的にトイレ問題の改善に取り組んでいますが、力の入れ方が少々荒っぽいのか反発する声が上がっています。
うん、
インド政府はトイレ設置と合わせて屋外で用を足す人を取り締まるパトロール活動をしていて、
うん、
公務員と地域のボランティアで結成されたモチベーターと呼ばれる監視チームが早朝の村を巡回して、用を足している人を見つけたら写真を撮ってその行為を晒すということです。とある男性はある朝、用を足そうと家を出て道路沿いを歩いていたところをパトロール隊に見つかり、排泄後に手を洗うために水を張った桶が取り上げられ、目の前で地面に叩きつけ壊されました。家に帰った男性は恥ずかしさと悔しさでうなだれました。
うん、
実は彼は家にトイレを設置していて、この日外に出たのは9人家族でトイレが混みすぎていて順番が回ってこないという理由だったのです。
なるほど。
どうしてこんなことが許されるんだと男性は嘆きました。
なるほどね。
とある報告では、インドの衛生問題に起因する経済的損失は2015年1065億ドル規模と推測されていて、これはインドの GDP の 5% 以上に匹敵する額だと言われています。近代化を急ぐ政権と市民の気持ちにまだまだすり合わせの余地がありそうですね、ということですね。
なるほど。
まあ、いろいろとこのパトロール隊っていうのがやってるらしくてですね。
うん、
まあ女性も外で、まあ用を足そうとしてるところを写真を撮ろうとしたりとか。
なるほど。
うん、それを晒そうとするような流れがあったりですとか、
うんうん。
あとこのパトロール隊のね、ちょっと使命感が強すぎるらしくてですね。なんか、どうやらその、まあいろんな手当が出るらしいんですよね、これね。
ああ、なるほどね。
うん。
パパラッチ手当が出るんだ。
なんかそういう感じでお金が出るみたいで、
うん、
それがどうもやっぱりこの行き過ぎに拍車をかけてるんじゃないかと。
もしくはそういう趣味の人もいるんじゃないですか、中に。
あ、
盗撮趣味の人が。
まあ、それもいてもおかしくないですよね。
超望遠で狙ってくるみたいな。
取り締まりにならないですよね。
そうね。趣味と実績兼ねてる人が中にはいるかもしれない。
知れないですけど。だから、撮った後ちゃんと通報しないといけないですからね。
あ、そうかそうかそうか。
だから望遠レンズの横にこう、吹き矢とかをつけておかないと。
そうね。なんか、でもこれはちょっとそのやり方、罰金とかじゃなくっていうのがすごいね。
ねえ、だからその、まあ、人口も相当多くて手間もかかるでしょうから。
あ、もうこのが早いと。
多分そいつがもう二度とやりたくないと思わせる方法を考えたんでしょうね。
あれじゃないですか、だから Google カーみたいな走らせてさ、その。あの、写真撮って回るみたいな。で、なんかコラージュフォトみたいにバーッともうその村みたいな感じで一覧で出すみたいな。
こいつらみんなやってるっていう。
うん、そうそうそう。ぐらいしないと。
ストリートプービューだよね。
そうね。
はいはいはい。
これは結構いいんじゃないですか。世界にほら見られちゃうからみんなちょっと嫌じゃないですか。
それ公開したら本当に人権問題ですよね。
いやでもやってることは一緒ですよね。
うん、まあ確かにそうだ。
うん、
ストリートビューはまあほら撮ると顔にモザイクかかるじゃないですか。
まあ下にはモザイクかけますけど今回も。顔にはかけないっていう方式でやるんじゃないですか。
逆にね。うん11月8日、毎日新聞。49歳男性を無免許運転で逮捕。
うん。
無免許運転で検挙されて、罰金を納付しに検察庁を訪れる際に、再び無免許で車を運転した。として、神戸地検八代支部は、8日までに兵庫県の警備員の男性49歳を道路交通法違反の容疑で逮捕、起訴しました。男は昨年11月に無免許運転で検挙されて、今年6月に罰金40万円の略式命令を受けました。
うん、
10月16日に神戸地検八代支部へ罰金納付へ訪れた際、雨が降っているのに男が水に濡れていないことに警察の事務官が不審に思い、付近の駐車場で男の車を発見。事務官4人で周囲に張り込んで、男が帰ろうとして車を出した際に現行犯逮捕しました。男は2001年に免許が失効しており、無免許運転したことを認めているということですね。
もう全くもって反省はしないよね。
まあ、濡れたくないんですもんね。
うん、そう。まあ晴れてても多分来ただろうけどね、車
って。このレベルになると知ってる、してもおかしくないですよね、やっぱりね。
うーん。もうこの人にはさ、免許売った方がいいよね。
あ。
すっごい高い金額。どうせやるんだからさ。
はいはいはいはい。
罰金何回分みたいな感じでさ。
うんうんうん。
前取りですよ。
はいはいはい。
もはや。
発行するだけで200万ぐらい取りゃいいんですよね。
うん、そうそうそうそう。うん、で、いいんじゃないですか。で、まあ、どうせ売ってするし。
で、まあ、買わずに乗るんでしょうね。
うん。
でも私、常々思うんですけど、
はい。
なんであの、車には免許証スロットみたいなのを作らないんですかね。
ああ、だ ETC カードみたいなやつね。
そうそう。
バッ入れて。
入れないとエンジンかかんないようにすればいいじゃないですか。
確かにそうね。
あれ、いつまで経ってもやんないのはなんでなんだろうと思って。
確かにそうだね。
ねえ。
なんでだろうね。いや、そこまでやっぱり、いないと思ってんじゃないの、普通は。
そうなのかな。
こういう人が、まあ、まあ、出てくるとね、そう思うけどね。
ねえ。だって最近の免許証は IC カードついてるよね、確か。
なんか入ってんじゃない
の？ねえ。で、それ読み取ればいいだけの話なんですから。
確かに。
ねえ、住民、なんだ、なんとかカードみたいなの作ってるんだったら。
そうだね。
免許証こそやった方が儲かると思うんですけどね。
そうだね。
ねえ。
なんかあの、アメリカではありますけどね。
はい。
飲酒運転しまくった人とかって、
うん、
なんか変な装置つけられちゃって、
はい。
あの、はーって息を吐いて、
あ
ー。アルコール検出されない。買ったらエンジンがかかるっていう装置がつけられちゃう。命令受けて。
はいはいはい。自分の車にそんな装置がつけられちゃうと。
つけなきゃいけなく、もう勝手につけられちゃうんだと思うんですけど。
はいはいはい。それがないと運転できない身分ってのがあるんだね。
そうそうそうそう。それだ、ある、だ、あってもおかしくないよね、これ。
ねえ。
この人は、だからもう、スロットつける人。
そうだね。
そういうのいいんじゃない？そう。そう、やった、前科がある場合はもう、つける。
一回無免許やったやつはね。
そうそう、それいいんじゃないですか、うん、それで。
最近ほらなんかね、何十年も無免許だった人みたいなのが何人か捕まってたりするんでね。
はい、
うん。
そうね。
それぐらいやった方がいいですよね。
確か。
真面目な話ですね。
うん、真面目でね。
11月8日、産経新聞。ストーカー男性を逮捕。兵庫県警。
お
知人女性に無言電話をかけた上に女性宅に押しかけたとして兵庫県警生活安全企画課と兵庫署は8日、ストーカー規制法違反の疑いで容疑者20歳を逮捕しました。
うん、
電話をかけて女性の自宅には行ったが、ストーカー行為だとは思わなかったと容疑を一部否認しています。
うん、
署によると女性宅に押しかけた容疑者はインターホンを鳴らしてすぐその場を立ち去るピンポンダッシュを繰り返していたということです。
おー、なるほど。
まあ、無言電話をかけた上、夜中に押しかけてはピンポンダッシュを繰り返していたということですね。
まあ、小学生ならいいんだけどね。そして、まあでも何なんだろうね、それって。あ、俺が来たよってことだね。
ああ。ワンコールで切るみたいなイメージ。
そうだね。
うん。
難しいよね。なんか、それ迷惑だけどね、本当にね。
なんかこう、 夜な夜な手紙を入れられるのと、ピンポンダッシュで逃げられるの、どっちの方がマシかみたいな話。
あ、起こされるの嫌だね、でもね。
ああ、そうですね。
まずは。
そうだね。寝る前なら。
ピンポーンって言ってさ、
はい、
外にものすごい音が出るようにすればいいんじゃないですか。
あ
押した瞬間なんかゴーンみたいな、鐘が鳴るみたいな、鳴り響くみたいな。
中じゃなくて外に知らせる。
うん、そうするとちょっとひるみますよね。
そうだね。
何回もできないよね。
そうだね。うん。そういうなんかアラーム的なやつがあってもいい。
でしょ？なんかあんまやってると除夜の鐘みたいになっちゃう。近所の人出てきちゃうじゃないですか。
108回ね。
お前の煩悩のことだよみたいに言われて。初手。
押した数だけ煩悩だってことですもんね。
そう。そうです、そうです。
はいはい。
お前は2000回だみたいな。
11月10日。朝日新聞。鹿児島県で島の郵便局がピンチ。
うん。
鹿児島県三島村の竹島にある簡易郵便局が職員がいなくなったために休業し、13日から当面は週2日しか営業できない状況になっていることが村などへの取材で分かりました。
おー。
島内で唯一の金融機関のため、住民の生活に支障が出そうです。
うん。
村の総務課によると、この竹島簡易郵便局は、県外出身者の男性31歳が村の嘱託職員として窓口業務を担っていました。
うん。
しかし、職員が10月27日に休暇を取って県外に出たまま戻らず、連絡が取れなくなっているということです。村は郵便局を今月6日から10日まで休業、代わりの嘱託職員を村内から派遣し、13日から12月中旬までは月火曜日だけの営業とするとしましたということですね。
ものすごい過酷なんじゃない？
なんですかね。
逃げ出すぐらいです。
もうやってられないってことなんですかね。
そうなんじゃないの、やっぱり。離島ってことですよね、だって。
まあ、そういうことだよね。
いやー、そりゃちょっとね。
まあ、確かに、衛星写真とかで見る限り、そんなに大きい島ではないですよ。
やっぱり、だからその、まあ、休暇で、ちょっとその、本島に戻ったら、本島というか、本州に戻ったら、あまりに誘惑が多くて、
はいはいはい。
もう戻れないと。
あんなところで、ちまちま銀行の、真似事なんかやってられないよと。
そう。
まあ、
そういう若い女がいないじゃないかと。そういうことじゃないのかね。
まあ、それはよくある離島のあるあるですよね。
ちょっとだから、その嘱託職員の年齢もね、若いから。
うん、この人は若かったですね。ただ、こういうのって、ある意味、チャンスというか、
はい、
思い切ったことをやるにはちょうどいい機会なんじゃないかとも思うんですよね。
お
う。いっそこう、島の中では、もう現金取引をやめる。
なるほど。
全部電子マネーにするとかね。
あ、そっちか。私全部貝殻にするのかと思った。それはちょっと、かなりエキセントリックだなと思ったんですけど。
月に一回、鹿児島の本島で貝殻と現金を交換してもらう。
そうそう。
はいはい。そっちの方が余計不便ですよね。まあ、島の中だけで経済が回るんだったらいいですけど。
うん。あ、まあでもそれいいね。それとか、その、だから何？職員も全部だから AI ですよ。
あ、そうですよ。
ロボット、ロボット。
うん。これだから、代わりの職員探してくる代わりにペッパーの1台も置いてくればいいんですよ。
そうなんだよ。もう、それで我慢しろみたいになればさ。まあ、それでなんとかなるんじゃない？
つまり、人よりペッパーの方がランクは下だけどもってことですよね。
まあね。でも、不平不満は言わないだろうしさ。
そうですね。
いなくなることもないから。
ないですから。
とりあえずはね。
ね。そういう、なんかこう、新しいチャレンジをするにはちょうど良かったんじゃないかとも、思ったりもするんですけどね。
そうだね。
だってほら、今、まあ、都会で暮らしてる人間からすれば、そんなに現金持ち歩かなくてもなんとか普通に暮らせるじゃないですか。
ああ、まあ確かにね。ネットで決済とかできるしね。
で、ほら、実際に例えば、じゃあ、2桁万円、3桁万円のお金を、実際に持っとく必要がどれぐらいあるかって言われると。
まあ、ないよね。
ないじゃないですか、そんなに。
うん、
ね、
確かに。
現金で家買うみたいなことないでしょ？
うん。
ってことは結果的に仮想的にお金を扱ってることに他ならないわけですよ、我々は。
ああ、まあそこにだからなく、そうだね、引き出さないでくださいと。
はい。
ここの島では。
そうそうそう。あることになってるからって。
うん、そうね。いいかもね。
ね。
でも郵便も送んないでくださいと。あの、すごいデジタル革命を起こそう、ここで。
起こそうと、
うん。すごい教育をするんですよ、その高齢の方とかにもね。
ね。もう、E メールぐらいはなんとか使えるようになりますよ、きっと。
全員タブレット。
そうそうそう。
書いてくださいと、ここに。手入力。
はい。もう最悪、ボイスメールでいいですよ。
そうそうそう。とかね。
うんうん、もう荷物も全部ドローンが持ってきますよ。
そうね。
そんな大きい島じゃないんだからなんとかなる。
実験場みたいになってますけど。
ね、結構こうデジタル特区みたいな島になれますよね、うん、きっとね。
結果的になっちゃうみたいな。仕方がなかったみたいな。選択肢がなかったみ
たいな。なかった。人はいないけど光ファイバーはあるっていう。
そうそう。
それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まず最初に電話。11月7日、熊本県。最近、警察官を名乗って、盗撮犯人を捕まえました。オタクが盗撮の被害に遭っている可能性があります。一人で自宅にいる時間帯を教えてほしい。などと電話をかけてくる事案が連続発生しています。
なるほどね。
何をするつもりなんだかっていう。
その聞き方が悪いよね。
はいはい。
あの、要は、なんだろうな。ああ、そうか。だから、あの、犯人の供述と、ちょっと一致しているかどうかを確認したいので、
はい、
あの、どの時間帯にいますかみたいなことを言った方がいいよね。
そうだね。空いてる時間に犯人が盗んでる可能性があると。
そうそうそうそう。うん、なんか、もうちょっと言い方があると思うんですけどね。
もうちょっと自分の聞きたいことが先に出ちゃってるんでしょうね。
そうだね。逆算してそこが出るような感じで聞かないとダメですよね。
そうだよね。うん。怪しまれないのが目的ですよ、最初に。
そう。うん、外出してるのはどれくらい、いつ外出してますかのがいいよね。
そうだね。
同じ聞くでもね。
うんうんうん。意味不明言動系。
はい。
10月27日、愛知県、午後4時頃。児童が自転車に乗っていたところ、見知らぬ男に自転車を蹴られました。
お、
不審者は男1名で、黒い帽子をかぶり、白いマスクをして、毛布を体に巻いていました。
寒いんだね。
ちょっと冷え込んだんでしょうね。うん、着る毛布ですよね。自主的に。
なんかあれだよね。でもいきなり蹴ってくるってちょっとね。
うん、パッと見よくわかんないですよね。
わかんない。
ぐるぐる巻きの毛布から足が出てくるっていう。妖怪っぽいですよね。
そうだね。
すまきにされて自転車に踏まれた人の亡霊みたいなやつですよね。
だいぶ限られてくるけどね。
10月31日、兵庫県、午後8時半頃、徒歩で帰宅中の女性に対して、無言で男が付きまとったもので、うん、怖くなった女性が反転して逃げると、
うん、
すれ違いざまに、気になったかと声をかけて立ち去りました。
気になったね。
気になりましたね。はいはいはい。
それを喜んでるのかな。
そうで、気になるかどうかがポイントですよね。
気にしてくれた。
そうそうそうそう。
今まで私はいろんな人が無視され続けてたけれども、存在を認められたみたいな。
夜道ならどうやら見えるらしいっていうね。
そういうことかもしれないね。
そうですね。10月31日、兵庫県、午後6時頃。自転車で下校中の生徒に対して、徒歩で近づいてきて、すれ違いざまに、自分の衣服の内側から、女性用の下着を取り出しながら、卑猥な言葉を発したと。
自分の衣服の内側から。
内側から。
内ポケットとかから。
ウィンドブレーカーを着ていたそうですね。
おー。
ってことはなんかこう、内ポケットから出す的な？
そういうこと？
もしくは、ブラ抜き？
スッと。それはすごい技術ですね。
脱がなくてもよかったんじゃないかと。
そうね。だから手品的な感じがありますよ ね、 なんかね。それがさ、その相手のだったらすごいよ、ね。
あ、いつの間にっていうこと。
それだったらちょっとすごいよ、ね、それ。イリュージョン。
それは、バレるのが目的で抜いてるっていうことですよね。
そうだね。
うん。結構こうだから エンターテインメント性の高い展示なんですよね。
うん。そこまで行けばちょっと拍手が来るかもしれない。
そこまで行ってたよね。うん。観客がいる手品なんですよね、これはね。
そう。
はい、
そう
です。相対してやってもあんまり意味がないですね。
そうね。
11月2日、静岡県、午後4時10分頃。バスの中で、高校生がバスから降りる際、
うん、
見知らぬ男が、君可愛いね、と書かれたスマートフォンの画面を向けてきた。
あー、嫌だね。
ちょっと勇気がない。
勇気はなかったと。
なので、まあ、メモを立ち上げて。
メモ立ち上げ。
君可愛いねと打ったんでしょうね。
うん。
フリックで。
まあ、ちょっと気持ち悪いですね。
そうですね。
どうしようもないよね。
これ、だから降りる人に全員にやってればまだマシなんですけど。
そうだね。
あの、バスの降り口の前のところに陣取って、一言メッセージを見せるっていうね。
みんなに、その人に当てたメッセージをやるのはいいんじゃないですか。
うん、その人だけにね。
うん、だから、おばあちゃんとかだったら、気をつけてねとかさ。
そうそうそうそう。
滑らないようにとかさ。なんかはいはい。で、まあ、部活帰りだったらなんかこう、頑張れよとかさ。
お疲れみたいな。
そうそうそうそうそう。それの一環なら OK じゃないですか。
ってことは、この高校生には別に言うことはないんですね。
そうだね。ちょっと困ったのかもしれない。うん、言うことなくて、はいはい
はい。まあじゃあ褒めようかっていう。はいはい。
いいね。その、元気づけおじさんみたいなだったらね、
うん。フィリップ系ですよね。
フィリップ系。そのうち、なんですか、携帯いっぱい持たないと間に合わなかったんですよね。
混んでる時間帯とかね。
ちょっと待って、みたいな、ま。打ち間違いとか出ちゃうよね。変換ミスとか。
手書きできるやつやけダメだなっていうね。
そうそうそう。それで iPad Pro を導入でしょうね。
Apple Pen でね。
うん。なんかApple の CM に使われそうですよね。
ああ。
今度のならこれができるみたいな。
いい話風にね。
そうそうそう。マルチタスクとはこういうことだみたいな感じで締めてもらいたいよね。
11月2日、埼玉県、午後3時頃。児童が男に、輪投げさせて。と声をかけられて、金属製の輪を投げられました。
金属製の輪はダメだろ。
金属製の輪ってのはなんだかさっぱりわかんないですけど。
すごいね、それを。
ホイールですかね。
危険だよね。
危ないですけど、人間輪投げですよね。
あそこに向かってね。
児童に向かって輪投げをしてくるおじさん。
それはいけないよね。逆だよね。子供にさせてあげんならいいけどね。あ、
おじさんに向けてね。
うん。
はいはいはいはい。おじさん直立不動だから投げろっていうならまだわかりますけどね。
そうです。そ
う
です。
これもあれですよね。うまくいくと怖いタイプですよね、なんかね。
そう。ね。
なんか神隠しとかに合いそう。なんか輪っかの中に入ってるものが消えそうな感じしますよね。
そうね。
うん。
不思議な輪を投げてくる。
そうそう。グッと手握るとバーンって消えるっていう。
イリュージョンおじさんがなんか多いんですかね、最近。
そういう感じがしますよね。うん。11月7日、埼玉県。家庭に電力会社の職員を名乗る男が訪れて、システムエラーで集金に来た、などと言って、現金を要求する事案が発生しました。
システムエラー？集金システムがどうも働いていないと。
そういうことなんでしょうね。
請求とかがどうも送れないと。
はいはい。
自ら。
ので来た。
取りに来た。
っていうことなんでしょうね。
手書きの請求書を持って。
請求書って書いてあるんでしょうね、きっと。
35アンペアみたいに書いてある、ね。よくわかんないけど。
掛け算の跡とかがある。
うん。出生値引きみたいに書いてある。
今後ともよろしくっていう、う
ん。そうなんじゃないですかね。
最初この人がロボットで、なんか間違ってきちゃったのかと思ったんですけど。
こういうシステムエラーね。来なくていいはずに来ちゃったと。
来ちゃった。うん、どうやら俺はエラーですっていうね。11月9日、北海道、午後5時50分頃。帰宅途中の学生が、後ろから近づいてきた不審者に、髪を結んでいたヘアゴムを奪われる、という事案が発生しました。
あらあらあら。
不審者は走って逃げたということですね。
気づいたら違うヘアバンドになってたらすごい。
あ、
またイリュージョン。
ヘアゴムだったのに主将になってる。
そうと、とか、三つ編みになっているとかね。イリュージョンですけど。
それは相当ですよね。うん。ポニーテールを三つ編みにするのに 0.5 秒とかそういう話でしょ。
そう。
それはね、世のお母さんが助かる。
確かに。
うん。
まあ、そういうのじゃないとすると、ちょっとこれは、あまりね、強引すぎますよね、ちょっとね。
今週多分取り上げないですけど、
はい。
マスクを売ってくれとかね、
ああ。
ストッキングが欲しいみたいな人はいるんですけど、ヘアゴムにもそういうのがいるんですね。
いるんだね。
ね、まあ、ヘアゴムだからまだ良かったですけどね。
まあまあね、まだちょっとね。
うん、マスク強引に取ろうとしたら耳痛いですもんね。
そう、そうだよね。でもヘアゴムだってこれ髪の毛引っかかっちゃったら大変だから。
ああ、そうだよね。
いてててててになっちゃう。
なりますよね。
うん。
それ痛いって思わせてるうちはまだまだですよね。
ああ、そうだね。スッとね。
どんな枝毛でもスッと抜くんですね。
まずシャンプーを変えるとこからお願いする方がいいんじゃない
ですか。
これを使ってみてください、みたいな。
はいはいはい。パンテーンに変えてからね。
そう。よくパンテーンの CM なんかあるじゃないですか。なんか、2週間後するみたいな。
はいはいはいはいはい。
っていうのをやらせてくれって言えばいいんじゃないですか、
ね、ああ、そうだね。
うん。これ、うん、私、このパンテーンの、あれ、はいはい、マーケティングやってるんですと。
はい。
さあ、2週間使ってくださいと。で、2週間後、すっ、ほら、すっとって言って、すごいってなって、それ持って帰れば。
そのまんま、すっとポケットに。
そう、完全犯罪。はいはい、相手もなんか喜んでるし。
喜ぶしね。はいはい。ウィンウィンで。声かけ。タレコミいただきました。おはようさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月28日、東京都、午前8時30分頃、公園内で児童が遊んでいたところ、男に、ビー玉食べる?と声をかけられました。
食べれないだろう。
まあ、透明なラムネじゃない限りは無理ですよね。
ビー玉食べる?
ってことは、こいつにとってビー玉食べるものだっていうことですよね。
そういう怪人とかいたんじゃないの?昔なんか。
ガラスを食べる怪獣が。
うん。ビー玉はそのまま出てくると思うけどね。
出てくるでしょうね。
うん、
綺麗なものは出てくるでしょうね。ただまあ、出した瞬間、コツンコロロンっていうことになるんで、結構大変ですよね。
ちょっと良くないよね。
はい。想像すると楽しいですけどね。町内をビー玉が転がっているっていう。
まあ、宿便解消とかにはなるかもしれない。
あ、猫そぎ。
うん。
はいはいはい。だ
ビー玉健康法かもしれないね。おじさんがやっているのは。
はいはいはいはい。
食べるってのは別にその、味わうってわけじゃなくて。
なくて。
うん。健康のためにやるっていうこと
かもしれない。はいはいはい。砂肝っぽいですよね。
うん。
10月30日。愛知県、午後2時50分頃、男が下校中の学生に対して、若い女の子にいじめられたい、
うん、
と声をかけました。
あ、
まあ、正直ではある。
まあ、そういう人は多いですからね。
うんうんうん。
うん、
それでもなかなか相手は見つからないと思いますけどね。
だから相手次第だよね。
うん。
そういうこと言われて、あ、じゃあいじめてやろうってなる人もまあいるかもしれない
ね。まあまあそうですけどね。
うん。
マッチングの問題ですよね。
そうなんだよ。
うん。
まあそういう人に向けてっていうのは難しいけどね。だから、やっぱり、踏み絵だね。
はいはいはい。
文字通りおじさんは横になり、踏んでくれるかどうかを試すんですよ。
ひたすら待つ。
うん。
うん。
やっぱりいると思うんだよ、踏んでくるやつ。
そうだね。
踏み方がまた激しいみたいな。一番痛いところを踏むね、みたいな。
はいはいは
い。いるんだよ、やっぱね。そしたらそこで、まあ、マッチング成功みたいな。
そうだね。運命の人だっていう。
そうそう。だから踏んでくださいっていう張り紙を顔に貼って倒れとけばいい。踏んでくる人が多分いると思う。
いる。
その、ね、うん。
100人に1人か1000人に1人かは分かんないですけど。
いると思うんですよね。
その可能性を上げていきたいですね。
そうそうそう。
はいはい。10月30日、東京都、午後6時頃、生徒が下校途中、男に、ピクチャー、ピクチャー、I'm from Texas! と声をかけられました。
おお。
男はカメラを持った外国人風の男だったと。
だそれはそうなんじゃない。そのままじゃないのか。
怪しくはないですよね。
うん、日本語はできないだけじゃない、
うん。そうそうそう。日本人に合わせて言葉をちゃんと選んでる外国人ですよね。
うん。
うん、
だからピクチャーにもよるよね。そんな一緒に撮ろうってことなのかな。
ああ、撮ってくれか撮り一緒に写りましょうか。
か、じゃあ俺撮っていいかと。
はいはいはい。
それだったらまあいいんじゃないのって気がするけどね。ねえ、
ここまで聞き取れてて通報するんですからね。
そうだね。
うん。まあ何か身に危険が感じられたのかもしれないですけどね。
まあ、テキサスだしね。ねちょっと怪しかったのかな。カウボーイ風だったとか。
レンジャー風だったみたいなね。
うん。そう。
偏見がすごい。
偏見がすごかったね。
10月30日、東京都、午後4時半頃、公園内で児童が遊んでいたところ、男に、てめえら、こっち来いと声をかけられました。
うん。
男の持っていたビニール袋にはリンゴが入っていました。
なんでだろうね。
くれるんだったらまだ。
うーん、
投げられたらたまんないですからね。
いやですね。でも、もう普通だったらもうさ、昔だったらですけど、うん、ビニール袋持っている不審なやつって言ったらもうシンナーしかないですからね。
ああ、アンパンね。
うん、だからリンゴ。は入ってるけど、シンナーも入ってんじゃないですか。リンゴ風味にしてる。うん、
シンナーも香りの時代だと。アロマ的なやつをね。
そう。アロマ的なんじゃないですか。
はいはいはいはい。10月31日、愛知県、午後7時50分、および午後8時頃。男が帰宅途中の女性にパチンコで勝った、1000円でハグかチューをさせてほしい、そして友達がパチンコで勝ってお金をくれた、その友達がくれたお金を君にあげてこいと言った、と声をかけました。
よくわかんないね。
回りくどいですよね。
回りくどすぎよね。
金が得られる手段がパチンコしかないんですよね。もらうかなんかしても元金は全部パチンコから来るっていう。
あれじゃないですか、お金の発行主体はパチンコだと思ってるんじゃないですか。
そうですよね。
うん、
うん、あのちっちゃい窓から出てくるもんだと。
そう、
はい。
それにしてもその最初は自分だったんだけど、はい、ちょっとそれでもなんか直接的すぎるなと思ってお友達が登場してますよね。
そうなんですよ、
2回目からは。
そうなんですよ、曖昧にするのはそこじゃないと思うんですけど。
そうなんだよね。
出どころはそんな気にならないですもんね。断りにくいのかな、これ。友達があげろって言ってきたんで、あげますって言われたら、やっぱり直接くれるよりも断りにくいと踏んだのかな。
ああ。
うん。この人が悪者になっちゃうっていう。
ああ、そこまでいい人がいるんじゃないかと。
思ったのかな。性善説にも程がありますよね。
程があるね。引っ叩かれた方がいいですよね。
そうですね。パチンコ玉を鼻に詰められた方がいいですね。
そうだね。
10月31日、北海道、午後2時55分頃。信号待ちをしていた児童が男から、君の本当のお父さんだよと声をかけられました。
なあ。
こ
ういうのは一体どういう意図なんですかね。いたずら心なのかな。
まあ、それでまあ、本当についてくる子供が いるのかもしれないからね。
そういうこと。だ、そんな複雑な感じにしていいのかね。
ああ。
その子供を誘うのにさ、なんかさ、どう、もっと単純でよくない子供だったらって。
その辺にいる子供の何人かに一人は自分の父親に疑問を抱いてるはずだと。
うん、どういうことだよね、これだってね。なんかもうちょっと直接的なのがいいと思うんですけど、
ね。僕のパパは僕のパパじゃないかもしれないと思っている子供向けの言葉ですよね。
すごいとこついてくるね。
11月2日、茨城県、午後4時半頃。公園で遊んでいた生徒が不審者に、笑ってるんじゃねえ、男だったらぶん殴ってるぞと声をかけられました。
お
ー。女は殴らない。
あー。それはまあいいんですけどね。
うん。まあいくらバカにされても女は殴れないってことですよね。うん、この俺の、茶色と緑のジャンパー、赤いトレーナー、灰色のズボンっていうコーディネートを笑われたとしても、
そうね。
はい。 もうどこに住んでるのか分かんないコーディネートですけども。
すごいね、これは。
はい。女は殴れない。
まあ殴らないんだ。
はいはい。
怒るけど。本気で怒っているけれども。
怒ってはいるけどね。うん。タレコミいただきました。おはようさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月3日、東京都。午前8時半頃。公園内で児童が遊んでいたところ、男に、お前は悟空なのか?と声をかけられました。
どうしたんですかね?
悟空っぽい言動があったんでしょうかね?
オラ?
まあ、一人称がオラだったってことですかね?はいはいはい。それはまあ疑いますけど。
悟空を探してる人っていうのは、誰だろうね、あとはね。
それはまあ、三蔵法師でしょうね。
探してるんでしたっけ、ドラゴンボールの悟空でも、まあまあ、あり得るか。
まあまあまあ。
もうおじさんがだから、ウーロンって可能性もあるよね。
そうですね。
悟空かっていう。あの悟空かっていう。
あいつか
久しぶりに会ったら。
はいはいはい。砂漠以来だったよ。
じゃあ、ずいぶん昔。ですけどね。
まだウーロンが帽子かぶってた頃ですよね。
うん、
ちなみにこの男性は、この公園で、紺色のハッピと青いジャージっていうことなんですけど、
お
まあ、ハッピはまあ目をつぶりますけど、
うん、
さっき取り上げました、10月28日、ビー玉食べる、
うん、
の男も、紺色のハッピ、青いジャージ、
あ
同じ公園。
ああ、もう。
ということなんで、まあ、まず間違いなく同一人物ですよね。
お前は悟空なのかと確認し、ビー玉を進めてくると。
そうですよね。
うーん。
ドラゴンボール代わりですよね。
ああ、そういうことか。おじさんあれ分かってないね。あれ集めるものであって食べるものじゃないんだ。
ないんですよね。そしてドラゴンボールがビー玉だとすると、おじさん3メートルぐらいあるんですよね。
まあね、ドラゴンボールの世界にはいますから
さ。それぐらいいてもおかしくないですよね。
牛魔王気取りなのかな。
そのぐらいですよね。うんうん、山火事を消してほしいですよね。
そうですね。あの辺のでかいうちわみたいなのでね。
そういうやつでね。
うん
うん、まあ、水元公園の近くにお住まいの方はお気をつけいただきたいですね。
ハッピーを着たやつがいるから
ね。いるからね。
はい。
はい。近所に亀仙人がお住まいでない方はお気をつけいただきたい。11月4日、大阪、午後0時頃、お店に立ち寄って、チューしたい、などと迷惑な言動をする不審者がいました。ガラガラ、チューしたい、シャッっていう。
困るね、それは。ご注文は何ですか?チューみたいな。はい、100万円です、みたいな感じでい
い。おばさんだったら行かれないですけどね。
行かねって。そんな感じの受け答えだね。
百戦錬磨の人ならね。
スマイルは0円だけど、チューは100万だよ、は
い。そうですね。11月5日、静岡県、午後6時40分頃。車から降りてきた男がお金を出して8万円あげるから5分ぐらいこっち来てと声をかけてきましたが断るとじゃあパンツちょうだいと言ってきました。
それはランクダウンなんですね。
しかもお金がもらえなくなってるんですよね。
確かに、ね、おかしいよね。
おかしいですよね、うん、そういう交渉の仕方っていう可能性もね。
ああ、そうかそうかそうか、
うん、お金もらえたとしても近寄りたくないなっていうのをまず先に出しておいて、じゃあパンツを欲しいと。果たしてそれは下がったのかってことですよね。
ハードルが上がってるのか下がってるのかよくわからない。
わからない。
作戦だね。
11月6日、静岡県、午後4時半頃。中学生が駐車場で、うん、女から、揚げパン買ってあげようか、うん、と声をかけられました。
お
懐かしいですね。
揚げパン女。
はい。
口裂け女の別版。
揚げパンはうまいかと。
うん。
うん。おかずに合わないというやつはいないかと。
でなんですか?すごいスピードでに追いかけてくるみたいな。
混ざりますね、いろいろね。揚げパン持って走ってくるやつっていうことですよね。うん、怖いです、ね。
マスクをしてるとしてないとかね、いろいろありますか、
はいはいはい、うん、ちなみにこの人、はい、この女は、中学生に断られるとこれは脅しだから怒らせないと連れて行くよなどと言いました。
おー、
うん、 まあ、やっぱり妖怪っぽいですよね。
妖怪だよね。
うん、怒らせないとただじゃ置かないでしょうね。
うん、意味があったらわかんない。
多分、カバンの中が揚げパンだらけになったりするんでしょうね。
ああ、やだね。
はい。回った油でね。シミができるっていう。
嫌な揚げパンですね、それは。
小学生ぐらいしか食べられないですよね。11月6日、神奈川県、午後3時15分頃、帰宅途中の児童が、見知らぬ男に、流行っているおもちゃを配っているから、うん、今度、ファーストフード店においで、と声をかけられました。
何なんだ、それ
。ハッピーセット的な？
ああ、そういうことか。配ってるってそういうことか。
かな
あ。だとすると、おじさんはもう、なんていうの？
うん。
ただ、お得情報を教えてる人ってことだよね。
ですよね。
全然関与してないよね、その、
そうなん
プロセスには。
利害関係者とは思えないですよね。
店長なのかな？草の根的にこう、勧誘して回ってる。
子供が来ないマック店長ですよね。
うん、そう。ファーストキッチンとかなのかもしれない。
ああ、そうね。まあ、そこしかなきゃ行くけどっていう感じですかね。
ハッピーセットやってる認識がないから。ない。だから教えて回ってんじゃないですか。
そうだね。うん、知ってほしいですね。うん、11月7日、千葉県、午後5時頃。路上で下校中の中学生が自転車に乗ってきた男にスカートを脱いでパンツになれと繰り返し声をかけられました。
もうあれだね、心の中のなんか呪文みたいなやつがさ、
はい、
あの時間よ止まれみたいなやつが声に出てるパターンですよ、
ね、漏れちゃってますよね。うん、念じたらってい
う
妄想がはみ出ちゃってるんですよね。
そうよし、超能力を手に入れたぞと。
はいはいはい。と仮定してっていう話ですよね。
うん、吹き込んだやつが言いますよ、ね。このブレスレットをつけておけば、みたいな。かわされてます、ね、多分。
はいはいはい。その後、うまくいかない漫画みたいですよね。
そう
。11月7日、東京都、午後0時20分頃、女性が通行中、男に、子供が好きだから、子供と関わりたい、と声をかけられました。うん、まあ、関わらせてはいけない、と決意するに十分な言動ですよね。
あの、子供が好きな人は、その、関わるとかって言わないよね、多分。
ああ、なるほど。
その言葉の選び方がもうもはや怪しい、
ね。そうですね、
うん。
そう思ってる人は頑張って保育士の免許を取りますよね。
そう。
うん、
そういう人ってあんま子供が好きとかあんま言わないでしょうね。
はいはいはいはい。
自然なものだから。
そうですよね。
あえて言ってくるのはやっぱ怪しいよね。ムツゴロウさんみたいなもんですよね。やっぱ怪しかったかっていう。不自然すぎるんです、その優しさはって時はやっぱ怪しい。
あのムツゴロウさんに熱い風評被害がいきそうな発言でしたね。ムツゴロウさんは好きなだけじゃないですからね。
プラスがね、うん、だからやっぱりそのカメラのあるなしっていうのが非常に重要なんでしょうね。
そうなの？
うん、回ってる？今回ってる？
ムツゴロウさんそんなあのタレントっぽい人じゃないと思うんですけど。カメラの前だけよしよししてるわけじゃないと思うんですけど。
いやいやいやいや。
11月8日、奈良県、午前8時8分頃、高校生が列車で登校途中、同じ車両に乗り合わせた不審者にジロジロと顔を見られました。
うん、
なお、この高校生は10月11日午後6時42分頃にも駅のホームで同じ不審者に、
うん、
見惚れました。自分の花嫁にしたいです。と声をかけられていました。
告白を受けてるじゃん。
その後ですよね。
あ、ごめんなさい、通報ってことなんだ。
そうですね。もうだから顔見られるのも嫌だっていうことになったんでしょうね。
断るのは警察経由でってことだね。
そうですね。
ノーはね。
丁重に。
うん。丁重にお断りされてるよね。
そうですね。なんなら公文書もつけて。
うん、そうだね。
はい。
被害届けと共に。ラブレターをお返しするみたいな感じですよね。
そういう感じですね。うん。
ラブレター証拠品として提出されてます、ね、証拠品番号がついてます、
ね、ついてますね、うん、うん、あの白い粉で叩いた跡があるでしょうね
あるね、
はい、11月8日兵庫県午後3時55分頃、児童らが帰宅中、殺したのかと声をかけて男がしばらくついてきたもので、
うん、
その後すいませんすいませんと言いながら逃走しました。
お、
人格が入れ替わったんでしょうかね。
ちょっとねちょっとあの出ちゃいけないのが出たね。
そうですね、まあ、うん、あっという間に過ちに気づいたか人格が入れ替わったんでしょうね
完全に途中でね、
はい
軽いやつですね、なんかね。
なんだかね、言葉に重みがないですよね、どちらにしろ。
そう。
はい。そして、露出その他まとめて。11月1日、京都府、午後8時頃。高校生4名が徒歩で下校中、目の前を通り過ぎた車が戻ってきたので、車内を見ると、全裸の男が運転していました。うん。
なるほどね。
はい。
通りすがりで全裸っていうのがいいね。確かに。面白いですね。
気づかれなかったことに気づいたんでしょうね。11月3日、福岡県、午前10時頃。児童が遊んでいたところ、見知らぬ男から、クイズをしよう、
うん、
目を閉じてと声をかけられて、陰部のようなものを当てられました。
ああ。
うん、
これは何でしょうってことなんだね。
その箱がないやつですね。
せめて箱は作っておいてもらいたいな。
そうですね。11月3日、埼玉県、午後0時45分頃、生徒が男に背中をさすってくれと声をかけられて、黒い女性用下着を見せられたとの情報が寄せられました。
ああ、背中に。を見ると、
はい、
そうなってんだ、多分ね。ブラをしてると。
してたんでしょうね。
うん、
まあ、男は白い上着に緑色のスカートを履いていたと。
ああ、じゃあ、いうことまあ、これは気にしないでって言った方がいいよね。
そうですね。まあ、日常ですよね。
うん、とにかく気持ち悪いの、今と。飲みすぎちゃってと。
はいはいはいはい。スケブラは気にしないでくれと。
そうそうそう。
たまたま黒い下着の上に白いワンピースを着ちゃってるけども。
そうなんですと。
気にしないでほしい。11月3日、静岡県、午前0時15分頃、女性が友人3人と帰宅途中、
うん、
上半身裸の男が、
うん、
下半身を露出しました。
全裸になったってことですね、そうなるとね。
途中だったっていう感じですね。
うん、
脱ぐ前はトランクスを履いていたということです。11月4日、東京都、午後10時10分頃、公然わいせつ事件が発生しました。男は陰部を出しながら、
うん、
見て、とりあえず見てと言っていましたと。
とりあえずって言えばいいね。
まあ、とりまですよね。何はなくともここからですよね。
見なきゃ何も始まらないんだと。
そうそうそう。百聞は一見にしかずだと。
良いと、
はい、
嫌ってくれてもいいとまず見てくれ通報もいいと、
はい、
まず見てくれ、
全てはそっからだとまあ確かにそうですけどね。
まあそうなん
だ。確かに。11月8日、静岡県、午後5時20分頃、高校生が徒歩で下校途中、男がズボンを下げて股間に筒のようなものを当てて振って見せてきました。
出た。
うん。
まあでもね、これもそうですよね。
そう
ですね。出してないけど、
はい。
連想させると。
そうですね。うん、仮にプリングルスだとしても、まあぽいなということですよね。
そうね、
はいはいはい。チップスターでもね。
チップスターでもダメだね。
はいはいはい。じゃがりこでもダメですよね。
そうね。
はい。
ちょっとちっちゃくなってきたけどね。
11月9日、愛知県、午後3時20分頃、自動車に乗った男が通行中の女性に近づいてきて、
うん、
泌尿器科の病院はどこか教えて、
うん、
と声をかけて、 下半身を露出しました。
ああ、もうそこで。
はいはいはい。
こんな症状なんだけどと。
はいはいはいはい。
おすすめのところあるかと。それはまあそうですよね。
そうですね。
いろいろね、症状が違えばさ、
うん、
行くべき病院も違うよと。
そうですね。だこの場合は教えてあげられて行くところは、
うんうん、
おつむの方ですもんね。
そう、結果的にはね。
ね。
まあ両方やってるとこがベストじゃないですか。
あ、そうですね。
うん。泌尿器科と、その、はいはい、ちょっと、アターの方のね。
そうですね。
同時に見てもらいますよと。
精神泌尿器科ですよね。
そうね。そういうとこが、いいんじゃないですか、ね。
はいはい。今求められてる病院ですよね。
まあ、一番求められてるんじゃないですかね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
盗撮目的で民泊を経営してたやつがいますよね。
あ、いましたね。日本でもついに、
うん、いや、敷居が下がってるじゃないですか。
はいはい。
まあ一部屋持ってればいいわけだから、
うんうんうん、
やれなくはないよね、その趣味の範囲として。
そうだね、うん、なんとかなるよね。
だから今後それこう民泊がどんどん増えると、
はい、
まあ、あり得るんじゃない？
あり得ますよね。
なんかね、まあ、逆に言うとさ、その、
うん、
人ん家だから、うん、基本はね、
はい、
友達ん家泊まる感覚で、
はい、
泊まんなきゃいけないわけですよ、本来。
まあ、そうだね。
だから、あんまりにも、その、裸でうろうろしたりとか、ダメだし、
そうだね。
友達の姉ちゃんの裸を見ちゃう可能性があるとかさ、その、開けちゃいけないところ開けちゃうとかさ、
はいはいはい。お風呂、お風呂、みたいな。
そうそうそうそう。そういう意識で、ね、結構だから、はい、窮屈な感じで過ごさないと、
そうだね。
取られてるかもしんないからね。
いきなり足立みつるみたいなことになるわけですもんね。
そうそうそう。そこを全部取られてるとしたら結構面白いですけどね。
はいはいはい、そこも取られてる。
うん。ハプニング感のドキュメンタリーみたいな。はいはいはい、いつの間にか出演させられちゃってるかもしんないから。
あの、イギリスかなんかでやってる24時間撮られてるやつっぽいですね。
あ、そうそうです、そうです。うん、いいよね。はいはい、あり得るよね。その、まあ、顔にモザイクでかけてもらえれば、
はいはいはい、
結構作品として面白いですよね。
ああ、その代わり宿泊料が安いみたいな。
安い、そうそうそう。今日はなんかアフリカから来た二人組だみたいな。ドキュメンタリーとして面白いですよね。民泊ドキュメンタリー。
他人の家でどうやって過ごしているのか。
そうそうそうそうそうそう。まあでも、今後、そういうトラブルがあるから、こう、入った時にやっぱ分かるようにね。
そうだね。盗聴器を、
うん、そうそうそう。
調べるやつ、電波の調べるやつみたいのは、やっぱりそれぐらいは持ってった方がいいかもしれないね。
うん。まあそれでも、もし感知できないやつとしては、
はい、
部屋の真ん中に小部屋があり、
ほう。
それがマジックミラーでこう、隠されていて、中にオーナーがいるっていう、オーナーの部屋がある。
部屋の真ん中に。4
畳半ぐらいの。
四角い鏡で覆われた柱がある。
そうそうそう。潜んでいる。
潜んでいる。水で満たされていて、オーナーが上下している。
そうですね。水族館からアイデアを得たみたいな感じの作りになってる。
見えないけど行動展示みたいになってるっていう、ね。
そうそうそうそう。
はい。アシカオーナーですよね。
はい、運河のようになってる、ね。ビル中をなんかこう、はい、動き回っているみたいな。
ウォータースライダーみたいな。
そう。
流れるオーナー。
ここまで行けばもうね、まあ、どうしようもないですけど、
ね。それはそういうエンタメとしてね。
ああ、そうね。
うん。
あ、またオーナー来たぞみたいな。
そういうびっくりハウス的なオープンをした方がいいと思いますけども。
トリックハウスとかでもいいんじゃない？
あ、そうだね。
民泊。
うん。
そしたらちょっとそういう、なんていうの、バレンジづらいじゃないですか。もしその、盗撮とかしてても。
そうですね。面白が優先しますからね。
よくあるじゃないですか。その、エロい点、なんていうの、その、もなんていうの、エロいオブジェとか置いてある。
秘宝館
そう、秘宝館。変な、レストランとか変な、
はいはいはい。
店とかあるじゃないですか。旅館、ペンションみたいな。
つまりその、オーナーの趣味が部屋の中中にあって、
そうそうです、そうです。
それは卑猥なのかって話になるじゃないですか、やっぱりね。
うんうん、あ、そうだね。人ん家だから。
ただ、自分家の趣味なんですから。
そうそうそう、そうだ、そうそう。
ね。
うん。
どこ開けても弾痕崇拝みたいなのは。
そうそうそう。
しょうがないもんね。
そうそうそう。でもほら、なんていうの、子供を授かれるみたいな噂が立ちさ、はいはいはい、その旅館。
ありがたいですよ。
さ、そうそうそう。
うん、
ってあるかもしれない。
ご利益民泊。
うん、そうそう。まあ民泊もそういうなんかね、価値をもっと増や、あの、他に対しての差別化が必要だと思うんで、
はいはい、
ご利益あるとかさ。
はい、うん、ご利益民泊、マジック民泊、
そう、
トリック民泊、
そう。泊まることがエンターテインメントなんですか、
はいはい、
そういうのがいいんじゃないですか。
はい、ぜひ Airbnb で。というわけでここまでのお相手はケイト、
UG でした。
というわけでまた次回、さよなら。
さよなら。